はい、おはようございます。本日の放送は2024年の4月8日月曜日です。本日は第771回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大好き親父のぴょん吉が響きになったことをだらだらと話をしていくという番組です。そんな親父の人のことを気になりまして、もしもあなたの心に何かが残ってしまったら、ごめんなさい、悪気はなかったんです。今回の番組に興味を持ってしまったら、ぜひ今後もコーヒー行きのほどよろしくお願いいたします。本日はショートバージョンです。今回はですね、福島県のポッドキャストについて調べてみました。自分がですね、ポッドキャストを始めてね、3年と1ヶ月半、始めた初期の頃ですね、シャープ80で話してるんですけどね、福島県と特撮のポッドキャストを調べてみた話っていうのをね、やったんですね。ポッドキャストをね、思いつきで始めてみましてね、初めて2ヶ月半ぐらいやりましたね。その頃にやっとですね、まず自分のね、周囲のポッドキャストを確かめてみようと思ったわけですよ。その時に見つけたのはね、福島の遊びさん、ね、目崎正明の歩く道、友田裕樹の走らんかい、福島ヘビーメタル計画、パーラークマンドの5つの番組だったんですね。そのうちですね、残念ながらですね、福島 FM でね、放送していました福島ヘビーメタル計画はですね、番組の終了とともにですね、1年前ぐらいからですね、もう配信ないんですけどね。でも他の番組は続いております。ラジオ福島でね、放送中の番組、目崎正明のね、歩く道はですね、シャープ80やった時にですね、なんか聞くことできなかったんですよね。でも、今はですね、聞こえるようになりました。この番組はですね、ラジオ福島で、ね、放送中の番組なんですね。そのディレクターズカット版でして、まあ、そのふうな番組はね、その当時はあったんですね。またですね、その2年11ヶ月前の時にね、触れてもよかったと思うのはですね、ラジオ福島のポッドキャスト、これを忘れていましたね。ラジオ福島ではですね、番組放送したやつをですね、ポッドキャストして配信してるんです。例えば、三春町のね、原油早急さんのね、日々これ口実だとかね、あるいは普天間香里さんのね、裏番台頼りだとかね、那須美さんのね、GAP チャレンジだとかね、あと長山久夫さんのね、100歳食入門だとかね、人気番組ね、それぞれポッドキャストして聞くことができます。これをね、その時言うの忘れてましたね。でもこういう番組はですね、これはラジオ局が放送したものであってね、ラジオのアーカイブ放送であって、なんかポッドキャストっていう感じは自分はしないんですけどね。またラジオ局の方でですね、ラジコでね、遅れてね、配信を聞けるようになったんでね、あんまりポッドキャストにね、注目してなくなっちゃいましたね。これから多くの番組ですね、こういうアーカイブ配信ね、するようにしないとですね、YouTube だとかね、県外のラジオ番組だとかね、人気のポッドキャスト、それに食われてしまいましてね、福島県のラジオ局ね、大変じゃないかなって思ってるんですね。今日本放送とかね、 TBS アイスとかね、どんどん YouTube で配信してますからね。そうしますと地方局ね、みんなそれで食われてしまうんじゃないかなと思ってるんですね。福島 FM のですね、ポッドキャスト番組ね、もっとあっても良いと思うんですけどね、残念ながらね、これというのはないですね。それに対してですね、福島中央テレビがですね、2020年ですね、ポッドキャストでね、福島のニュースを流してるんですよ。これ他の県になくて非常に面白い試みだと思ってます。スマートスピーカーね、それでね、聞く人が増えてきた。ね、それをね、懸念して始めたんだと思うんですね。っていうんで、福島のニュースをね、ポッドキャストで聞くことができる。面白い試みだと思います。それはですね、テレビ局が行っているところですね。それから何と言ってもですね、福島中央テレビですね、2023年の1月からですね、小野と優也のほのぼの夕焼けラジオっていうね、ポッドキャストを始めてるんですよ。テレビ局のね、プロのアナウンサー2人がですね、ポッドキャストで活躍してるんですね。毎週土曜日ね、17時に配信してるんですよ。もしかしたらですね、福島県のね、ポッドキャスト、この2人がね、この、牽引していく、引っ張っていくことになるかなって思っております。他のね、テレビ局もね、ポッドキャストを始めてもおかしくない状況じゃないかなと思ってます。またですね、以前ね、話題にしましたね、女優のね、柳井優奈さんがですね、福島移住ラジオっていうね、短期間でもね、やったんでね、っていうんで、 まあ、福島県でもね、ポッドキャストのタレントをやる番組、そういうのができあるんだっていうのね、ぜひね、この続きやってほしいなと思ってるんですよね。その他ですね、個人的に気になってるポッドキャストの話ですけどね、福井更新グリヒルのマットレイディオっていう番組ですね。元ライブハウスの店長、シャープ9ね、その店長の福井さん、それと元ラジオディレクターでのグリヒロさんがね、届けているトークバラエティ番組ですね。お、これはと思ってね、毎週聞いてたんですよね。なんか昨年末からね、更新してないんですよね。どうしたのかな、ちょっと心配になっております。それはグリヒロさんですね、マンデーソングブックっていう番組もやっていたんですよ。これ Spotify でやってたんですね。そこもですね、昨年の9月からね、配信止まってるんですね。Spotify ね、ミュージックプラストークっていうね、音楽を流すことができる仕組みだったんですね。それをね、今年の6月からですね、もうやんなくなっちゃうんですかね。そうするとこういうね、音楽番組作れなくなっちゃうなって、ね、思ってるんですね。それと気になってるね、ポッドキャストで言いますとね、家具屋さんのラビータっていう会社があるんですよ。おしゃれなね、あの家具、そちらの方を販売されてるところなんですね。そこはですね、ラジオラビータっていうのをやっているんですね。2020年6月から続けてるんですね。なかなかいい雰囲気のラジオ番組、ね、ポッドキャスト番組になっていると思います。それあと、ファンファン褒め立つっていうね、番組もあるんですね。これですね、福島県のね、公務員のね、酒井さんっていう方が、ね、やっている番組なんですね。褒める達人っていうね、その活動をされている方なんですね。で、2021年の3月からね、続けているんですよね。ここ2年ぐらいね、配信がね、ちょっと減っているのがね、ちょっと残念に思っています。それとね、続くかどうかわからないですよね。今気になってるのはですね、飯坂温泉のポッドキャスト、サバコ会議とかね、あるいは大熊町のね、オールナイトローカルとかでしょうかね。今のところね、まだね、1、2回しか配信してないですよね。でもこれが続けてくれるとね、嬉しいなと思ってます。他にもね、福島県でポッドキャストやってる番組あるかもしれませんけどね、ちょっとね、自分が調べたくなるとね、そういった番組があるわけですね。そういう番組ですね、どうにかね、こう、連携しちゃってね、やっていけば、福島県のポッドキャスト、ね、これからもね、伸びていくんじゃないかなというふうに思っているところです。というわけですね、今回はですね、福島県のポッドキャスト番組調べでした。はい、それではまた次回よろしくは、ピョン吉の高の橋をお付けくださいね。本日もお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。